Okay, I guess you guys can decide whether you're staying or going up. Okay. Ohayou gozaimasu. Good morning, everyone. It's good to be in the house of God. So as Anna Lynn said, we're on a new series called God, Our Promise Keeper. Are you? This is not always a fun message or series to share. But if God thinks it's important, then I want to think it's important. Amen. Because we exist to honor God, right? We exist to honor God and make disciples.
まず神様を尊び、神様に誉れを返して、そして出て行ってイエス様を知ることが、イエス様を知るように弟子を作ることです。
So let's read our key verses today and then we'll get into the word of God.
鍵となる聖書の箇所を読んで、その後神様の言葉に移りましょう。
Okay, せーの。So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie.
一緒に読んでください。ヘブル人への手紙の6章の18節です。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない2つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。
Amen. And one more. Say, no, the Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth.
そしてもう一つ鍵となる説があります。一緒に読みましょう。はい。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。
And that's why it should give us so much confidence in God, because He hates lying. He always tells the truth.
ですから私たちは確信を持つことができますというのは神様は偽りというものを嫌われる神様だからです。
And so when he gives a promise, it's unchangeable.
ですからその神様が約束を与えたときにはその約束が変わることはありません。
Because lying is not in his nature.
というのは偽り嘘というのは神様のご性質の中に一切ないからです。
Amen. Let's pray.Father, we thank you for this time. Lord, we thank you, Lord, for this series. Lord, speak to our hearts. Help us to examine our lives, Lord. And look to your grace and mercy to change.
そして私たちが変えられるためにあなたの憐れみとあなたの恵みに目を向けることができますように。
Renew our minds in this area of life, Lord.
主よどうぞこの人生の領域において私たちの思いが新たにされますように。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So this series we're looking at, basically we're talking about a twofold topic.
このメッセージの中で2つの事柄を見ています。
The first part of it is God never breaks His word. He is a promise keeper.
一つ目は神は決してご自身の言葉を破ることはありません。
And number two, we are a people. We are to be a people of integrity.
そして二つ目は私たちは誠実な人になるべきです。正直に生きていくべきです。
That means we don't tell lies or deceive others.
ということは嘘は言わない人々を欺かない人として生きていくべきだということです。
So we look at this picture. Can lying ever be kind?
この絵を見て、ここに書いてありますね。嘘は親切であるだろうか。
And in the world thinking, they would say yes.
世の中的な考えでは、嘘はいいんですよ、親切ですよ、はいっていう答えが出るかもしれません。
But in God's culture,
しかし神様の文化においては、
lying is never kind.
嘘というのは、嘘というものが親切であることは決してないんです。
So we're going to talk about Today we're going to talk about lying and deception and why God hates it so much.
ですから今日は嘘とか偽りというものをどうしてこれほどまでに神様が忌み嫌っているかということを見ていきましょう。
Because God shows us that lying and deceiving hurts our relationship with Him.
というのは偽りを言ったり嘘を言ったりするところで人間関係が壊れてしまうと神様はおっしゃっています。
And it hurts our ability to hear His voice clearly.
そしてまた嘘とか偽りがあると神様の声をはっきり聞く能力にダメージがやってくるんですね。
But no matter how hard we're trying to be kind to someone through lying,
ですから嘘をついてこの人に優しく見せようとか親切にしようって頑張ってやってみても、
in the long run, it hurts.
長い目で見ると、
It hurts our relationships.
その人との人間関係が傷ついてしまいます。
With our families.
また人間関係、家族との関係にも害が及びます。
With our friends.
また友達との関係。
Co-workers.
職場での関係。
Really all relationships.
すべての人間関係において、に影響があります。
Because it breaks trust.
というのは嘘をつくと、信頼が壊れてしまうから。
And that's why God never lies because He is always trustworthy.
ですから神様は決して嘘をつくことがありません。神様は常に信頼を受けるのにふさわしいお方です。
Lying is very common in the world around us.
私たちの周りの世界では嘘っていうのは一般的にこうありますね。
And it's a huge issue even with many Christians.
そしてまた大きな問題となります。クリスチャンの中にあっても問題になるんですね。
One type of lying, especially, is called in Japan, one type of lying is called being two-faced.
特にですね、この嘘ということを考えて、日本の社会で考えるときに、本音と建前、表と裏がある。
Where you're speaking something kind to someone, but you're actually thinking something evil about that person.
誰かに優しい言葉を言っていても頭の中ではその人のことを悪く思っているとかね。
You have an example today or not?
そうですね。私も神様が嘘を嫌われる、偽りは忌み嫌うということをクリスチャンとなって分かって、またクリスチャンとして生きていくときに本当に嘘をつかないようにと、偽りは言わないようにと、お政治とかも心にないことを言わないようにというふうに。努めて生きています。だからといって完璧ではありませんけれども、ある時にですね、知り合いの方と話している時に、いろんな話、知り合いの方といろんな話をして、そして家に帰ってきてパッと思い出して、その会話の中に、あ、間違ってた、意図的に嘘だったわけじゃないんですけれども、結局最終的に私がその人に話したことが間違っていたということが分かって、後でその人にメールしたんですね。ああ、こう今日こういうことを言ってしまったんですけども、でも実は違かったんです、ごめんなさいっていうふうにこう謝ったんですね。そしたらその人から返信が来て、いやー、角さん、本当に角さんって正直で、表と裏がないからそのところ素晴らしいですよ、そういうところの角さんが好きですよってこうメールをもらったんですね。でそれをもらってすごく私は嬉しくて、何よりも本当にそういう言葉をもらえて、私は感謝して嬉しく思いました。
Amen. Okay, so making believe that you like someone or appreciate someone in front of them. Many times people make believe that they like someone or appreciate someone when they're around that person. But then when they're not around that person, they're speaking negative about that person. That's being two-faced. That happens.
例えばですね、ある人のことを、ある人がいて、私がこの人を好きだと思わせようと思ってこういい言葉を言ったりとか、心ないことを嘘を言ってしまった。でもその人がいなくなると陰口を言うとかね、それは表と裏があるってことですよね。
There's many ways that, people lie and deceive one another.
そして、互いに嘘を言ったりとか偽りを言って騙すというのにはいろいろな方法があるんですが、
Sometimes we even lie and deceive ourselves.
時々自分にも、ね、嘘を言ったりとか自分に偽りを言って自分自身を騙すこともあるでしょう。
Some people are afraid of admitting mistakes, and so they lie.
そして失敗をしてしまった。でもそれを認めたくないから嘘でそれを隠すとかね、そういうこともありますね。
or what we say, we stretch the truth to make ourselves look good.
このようにこう真理をちょっとこう引き伸ばして曲げるってね、そういうことも偽りになってしまいます。
Some lie to cover up their low self-esteem.
また自己卑下というものを嘘を言って、隠そうとしたりとか。
Because they feel if they show the real me, if I show the real me to them, they're not going to like me.
So I lie and I... 本当の自分を見せると嫌われるかもしれないと心配して嘘をついたりとか。
Some people lie because they're too proud to take advice from others.
また、プライドがあって、傲慢さがあって、人からのアドバイスを受け入れない。だから嘘をつくという人もいるでしょう。
There's many ways and reasons, excuses that people lie and deceive others.
ですから人が嘘を言ったりとか人を騙すのにはいろいろな理由とか言い訳があるでしょう。
But they all come from the same root.
でもいろんな方法でいろんな状況で嘘をつくかもしれませんけれども、その根となるものは一つなんですね。
It's the root of selfishness and pride.
それは自己中心的な考え、思いと、また傲慢さです、プライドです。
We're only thinking about how it affects us.
自己主義ですから、自分にどのようなことがやってくるかと自分しか見てないんですね。
Pride really is the unwillingness to show weakness.
そしてプライド、傲慢さというのは、
in front of others.
プライドとか傲慢さというのは人に弱みは見せない
という
心があると思います。
Where people are afraid to let others see their mistakes.
また自分の失敗を見せたくないとか。
And that is why many people lie.
だから嘘を言ってしまうんですね。
But I want us to remember who Jesus is.
でもその時に私たちはイエス様がどういうお方かということを思い出しましょう。
Because Jesus was never like that.
イエス様はそういうお方では決してなかったんですね。
He saved us from our sins so that we don't have to be like that.
イエス様は私たちを罪から救ってくださいました。そのおかげで私たちが嘘をつく必要ないんですね。
When we find our true identity, that we are children of God,
私たちは神様の子供であるという真のアイデンティティ、
and that he loves us even when we fail.
そしてまた私たちが失敗を犯してしまっても神様はいつも私たちを愛してくださっている。
When we find that true identity and we're secure in His love,
そして私たちが神様の愛の中に安心して安全で生きていくときに、真の自分の姿、アイデンティティを見出すことができて、
then there's no more reason to have to lie or deceive others.
そうなったら人の前で人に対して嘘を言ったりとか欺く必要がなくなるんですね。
Because no matter what they think of us,
というのは相手が私たちのことをどう思っていても、
We are secure in His love.
私たちは神様のイエス様の愛の中に安全して安全に安心にいられるからです。
And we no longer have to hide who we are.
そして自分の真の姿をありのままの自分を隠す必要ないんですね。
Jesus tells us to let our yes be yes and our no be no.
そしてイエス様は、はいははいとしなさい、いいえは家としなさいと聖書でおっしゃっています。
Because when people lie or deceive, there's always a negative effect upon the relationship.
偽りを嘘を欺きを偽りや嘘があったり欺いたりすると必ず否定的なネガティブな影響があるからです。
And it breaks trust.
そしてそういうところには信頼というものが壊れてしまいます。
There are many verses in the Bible,Both in the Old Testament as well as the New Testament.
聖書の新約、旧約聖書の中にも、新約聖書の中にも、
that talk about this topic, talk about this subject of do not be a deceiver or a liar.
欺いてはいけない、偽りを言っていけないということが書いてあるんですね。多く書いてあるんですね。
Paul tells us in Colossians 3:9-10.
コロサイ人の手紙の3章の9節から10節。
Says, don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Amen?
互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人とその行いと、古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。 新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。
Whose son and daughter are you?
皆さんは誰の息子ですか？皆さんは誰の娘ですか？
Whose son and daughter do you want to be?
また誰の息子でありたい、誰の娘でありたいと願っていますか？
You want to be adopted by our Father in heaven?
天のお父さんの子供になりたいですか？
Because God says that Satan is the father of lies. God says Satan is the father of lies.
悪魔は偽りの親である、父親であると言っているんですね。
Whose son and daughter do we want to be?
ですから私たちはどっちの子供になりたいですか?
See, Paul tells us to strip off the old way of living.
パウロは言っています。古い人とその古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てなさい。
He says, put on your new nature that comes through Jesus Christ.
そしてイエス・キリストからやってくる新しい人を来てください。
That comes through being filled with the Holy Spirit.
聖霊様に満たされて。
Paul wouldn't tell us that unless it was possible to do that.
それをしなさいとパウロが言ったのはできるからです。もしできなかったらこのことをしなさいってパウロは決して言わないと思うんですね。
But he says we can become like our Creator God.
パウロは言っています。私たちは私たちを作られた創造主と同じような似たものになれると。
And as we find our identity in His love and in His delight in us,
そして神様の愛にまた神様の喜びの中に私たちが自分の真の姿、アイデンティティを見出すときに、
as we are secure in that truth, it becomes easier and easier to speak truth in love.
そしてその真理の中にだんだんともっともっと安心して生きていくことができるときに真理を愛を持って語ることができるようになります。
Because it's faith in Jesus Christ and receiving His Holy Spirit that makes us able to speak truth.
というのはイエスキリストに信仰を置いて
filled with the Holy Spirit
聖霊様に満たされていくときに
makes it possible to speak the truth in love.
愛を持って真理を語ることが可能になります。
As we learn more and more about Jesus, we can apply His truth to our everyday living.
イエス様を知れば知るほど日々の生活に真理を生かして生きていくことができます。
Because God's promise is that if we will follow Jesus and make Him Lord and Savior,
というのは神様はこのように約束されています。私たちがイエス様を自分の救い主として主として受け入れて従って生きていくときに
His promise His unchangeable promise is that He will change us and transform our hearts and lives.
神様の変わらない約束というのは神様が私たちを変えて変革してくださるということです。
He says we can live a holy life.
私たちは清い人生を生きることができます。
With humility,
そして謙遜さを持って、
thinking more of others the way God thinks of them,
そして神様の目を通して人のことを思い見ることができる。
Than ourselves, thinking of ourselves, than thinking of ourselves, we can think more of them than ourselves.
そして自分のことを考える前に相手のことを思ってあげる。
Maybe that means disappointing people sometimes because you can't fulfill everyone's desire for you. When we speak the truth, that means sometimes disappointing others because we can't fulfill their expectations.
私たちが相手に真理を語るときに相手がそのことをそのような真理を期待していなかったかもしれません。そういうことが起こると相手をがっかりさせてしまうってこともあるでしょう。
That means don't make promises that you're not sure that you can keep.
ですから私たちはそのようなことが起こるかもしれませんが自分が守ることができない約束は言わない方がいいと思います。
Sometimes it means showing weakness.Speaking the truth means sometimes we have to show our own weakness.
そしてまた真理を語るということは時として自分の弱さを見せるということもあるでしょう。
Paul said, I am weak, yet he is strong.
パウロは言いましたね。私は弱い、でもイエス様が強いお方であると。
And God said to Paul in 2 Corinthians, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
神様はイエス様にこのように神様はパウロにこのように言いました。私の恵みはあなたにとって十分です。私の力は弱さの中で完全になります。
Sometimes people lie because they really don't know what to say.
時々ですね、なんて言ったらいいかわからないから嘘を言ってしまうっていうこともあるでしょう。
Sometimes it's better to say nothing than to tell a lie.
でもそのような時でも嘘を言うよりは何を言ったらいいかわからなかったら何も言わない方がいいでしょう。
It's better to say nothing than to falsely flatter a person.
そしてまた、お世辞、心にもないことを言ってしまう。お世辞、本当じゃないけど、まあ、相手の気持ちを良くさせようとしてお世辞を言って、言わない方がいいですね。そういう風になりそうになったら何も言わない方がかえっていいと思います。
Sometimes we say things in truth that really don't even need to be said.
時々、本当のことですけれども、言う必要がない時もあるでしょう。
Aren't you glad that God doesn't tell us everything that He knows about us?
私たちのことを神様は全部知っていますけれども、でもその全部を神様は私たちに言わないんですね。それは本当に嬉しく思いませんか？
His love is so deep that he doesn't just expose everything about us.
神様の愛はとても深いので、私たちのすべてを神様は明らかにすることはないんですね。
Amen. If I asked you all to raise your hands if you have ever been lied to and it hurt that relationship.
誰かから嘘を言われてその人との人間関係が傷ついたことがありますかって言ったら手を挙げる方がいるかもしれませんが、
Or maybe even completely broke the relationship with that person.
もしかしたら嘘をつかれた相手ともう完全に人間関係が途絶えてしまったということを経験したこともあるかもしれません。
You probably would all raise your hands and maybe even your feet, right?
そういう方いますかって言ったら手を挙げる、もしかしたら足まで挙げる人もいるかもしれません。
Because we've all been hurt sometimefrom others who maybe out of they thought out of kindness yet they lied to us which actually hurt us deeply.
というのは、
right?
もしかしたら親切、これは嘘だけれども言ったら相手のためにいいかもしれない、この嘘は親切かもしれないと思って誰かから嘘をつかれた。
We've all been
本当に傷ついたことがあるでしょう。そういうことをみんな経験してると思うんですね。
We've all been on the receiving end of liesWe receive.
私たち皆がですね、嘘をつかれたっていう経験をしていると思うんですね。
But I bet we all have been on the giving side also.
でまた、私たち全員が嘘をついたっていうこともあると思いますね。
You ever have someone flatter you, even though what they were saying was completely false?
誰かからお世辞言われたことありますか？本当にこれは本当じゃないってもう明らかにわかる。
Oh, you're so strong.
すごい強いね。
You're so strong. It's actually down here instead of up here, right? Sometimes it's sad to say.We get flattered by even by other Christians who mean well, but really are not improving our relationship with each other.
時々ですね、悲しいことにクリスチャンからもそのようなお世辞を言われて、本当は人間関係を良くしようと思って言ってるのかもしれませんが、お世辞だって本当ではないので、人間関係が良くならないということもあるでしょう。
Jesus never flattered people.
イエス様は一度も人に対して相手の気持ちを良くさせようと思って
never,
お世辞を言ったことはありませんでした。
He never deceived people.
また人を騙すことも一度もなかったし、
He never lied to people.
嘘をついたこともないし、
He was always talking to them through, with love and genuine compassion.
イエス様は常に、純粋な真の愛と憐れみを持って人々に話しかけました。
He always spoke the truth with grace and love.
そして常に愛と恵みを持って、真理を人々に語りました。
With compassion and mercy.
また憐れみを持って。
And sometimes it hurt those who were listening.
そしてその言葉を聞いた人は時々傷つきました。
Sometimes people were offended with him.
また時々ですね、イエス様につまずいた人もいました。
But if you read your Bible, you'll find that there were many of those who were offended at first, who eventually came to put their faith in Jesus Christ.
でも聖書を読むと分かりますけれども、イエス様の言葉によって最初は傷ついてつまずいたけれども、最終的にイエス様を信じて信仰を置いたと人もたくさんいました。
Because people will get offended because they have wrong expectations.
人が気を悪くするのはやはり間違った期待というものがあるからでしょう。
People got offended with Jesus because they had wrong expectations upon who he was supposed to be as the Messiah.
イエス様に人々がつまずいて気を悪くした理由は、彼らが救い主メシアはどういうお方であるかという自分勝手な考えを持っていたからです。
But I believe many of those who were offended eventually came to put their faith in Jesus Christ.
でもその時にはつまずいて気を悪くした人も最終的にはイエス様を信じて信仰を置いたと私は信じます。
Many times, even for Christians, you know, yes doesn't always mean yes.
クリスチャンにとっても
Many times, sometimes.
多くの時、はいと言っても実ははいじゃなかった。
Should I say sometimes? Maybe I shouldn't say many times. Sometimes.
多くの時って言うべきじゃない。時々って言った方がいいかな。時々はいって言っても結局それがはいじゃなかった。
Every time we fail to follow through on a commitment that we say yes to.
私がはいやりますってね、約束して言った事柄に対して。
Every time we show up late to a meeting.
でもはい。行きますとかはいって言っても例えば何か会合にミーティングに遅刻していくとか
Or we say yes when we don't really mean yes.
だからはいって言っても結局その裏は本当ははいじゃなかったっていうことがあると
Or we say yes just to appease a person even though we don't believe in what they're telling us just to make them feel good about what they're saying to us
そして誰かから何かを言われて本当は賛成できないんだけれども相手の気持ちを良くしようとしてはいそうだねって言ってしまったりとか
This really hurts our testimony as a Christian.
クリスチャンがそういうことをしてしまうとクリスチャンとしての証に傷がつきます
Because we represent Jesus.
というのは私たちはイエス様を代表するものだから
We represent Jesus to the world around us.
私たちの周りの世界にイエス様を代表して表すものとして生きていくので
And it will cause us to lose trust with those around us.
そのようにしてしまうと信頼も私たちの周りの方々の信頼を壊すことになります
And we will lose our integrity.
そしてまた私たちの正直さ、品性、誠実さを失ってしまいます。
Sometimes we do it unintentionally. Sometimes we lie or deceive unintentionally.
また意図的ではないんですけれども、時々嘘を言っちゃったりとか、人を騙したりすることもあるでしょう。
You really want to do something that a person is asking, so you say, okay, I'll do it, yes, yes.
誰かから何かをやって頼まれて、その時は、いや、本当にやりたいから、じゃあやりますって、はいって言うんですが、
I'll call you right back.
例えば、あとですぐに電話するからねとか。
But you get so busy that you forget and you don't call right back.
でも、その後忙しくなって、電話をかけ直すのを忘れちゃったとか。
Or you over schedule.
また、スケジュールの入れすぎ。
And you forget.
忘れちゃう。
But no reason why you forget. It still comes down that it is a lie.
ですから忘れてだけれども最終的にはそれをやってないので嘘になってしまいます。
And it breaks trust.
それがあるところに信頼が壊れます。
Some people have a habit of forgetting their commitments.
自分が約束したことをやりますって言ったことを忘れがちな人もいるんですね。
I remember that when we first started the church.
今日この教会を始めた頃、
There was a group of people.Who were always kind of late to church.
礼拝に、いつも遅れてくる人たちがいて。
I thought, well, it's just because of the culture.
多分そういう文化なのかなって最初は思っていて。
They're just not on time people.
もう遅刻することが当たり前みたいな、そういう人なのかなと思ってて。
But then one day they invited me to go to the beach.
である日ですね、じゃあ海に遊びに行きましょうって彼らから誘われて。
And they specified a time that they would come and pick us up.
この時間にですね、迎えに行きますって言ってくれて。
And I thought to myself on that day, oh, it's okay if we're not ready, they're always late. But then the doorbell rang. And it was before the specified time. And a little light bulb came on in my mind. They were valuing going to the beach more than they valued coming to church on time to worship God.
And
so I began to disciple them and teach them that being on time is keeping a commitment so that we're not lying to people or lying to ourselves.
ですからその方々にですね、その時間を守ることを、遅刻しないことの大切さを少しずつ教えていったんですね。というのは何時に行きますよって言って、それを遅刻してばっかりいると、やはりその言葉を守ってないので、結局嘘になってしまうんですね。
Because if we are going to make a commitment, then we need to value that commitment.
何かに対して約束してやりますと言ったら、その約束を大切にしなければいけないと思うんですね。
And if we don't value that commitment, it becomes a lie.
そしてその約束を大切にしていかないと、それに価値があるものだと思わないと、それが嘘になってしまいます。
And the Bible calls that sin.
そして聖書はその嘘を罪と呼ぶんですね。
And sin must be confessed and repented of if we are to restore unity with God and with others.
そして神様と一つになるために、また人との一致を保つために、罪があるときには心から悔い改めなければいけません。
If you fail to keep a promise, call someone right back.
すぐに電話するからねと言って電話しなかったときに、
Each time you don't,
そしてそれが何度も起きてしまうと、
Each time that happens,
それが何回も何回もそれをやってしまうと、
You lose a little bit more trust with that person each time.
その人との間にある信頼関係がそれをするごとに少しずつ少しずつ壊れてしまいます。
And I want us to understand that trust is easy to break, but it's very, very difficult, very hard to restore trust.
このことを皆さん理解していただきたいと思います。信頼というものは簡単に壊れてしまいますけれども、それを回復するのにはとても大変です。
You know, there's people use excuses like, I just don't want to offend the person. They lie because they just don't want to offend the person.
相手の気を悪くしたくないからもう嘘を言うしかないのよって言ったりとか。
Or I'm just so busy, I can't remember everything. It's just who I am.
忙しくても全部思い出せないし、もうそういう人間だからとか。
Listen, we all have busy lives.
でも、忙しいのはみんな同じですよ。
But,Paul said he wants us to strip off the old life and put on the new life.
でもパウロは言ってます。聖書の中で古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけなさいと。
And become more like our Creator who never forgets and never fails to keep a promise.
そして、決して何も忘れないお方、そして約束を決して破らない私たちの救い主のようになりなさいとパウロは私たちに言っています。
We can be more like God. We can be more like God. We can.
私たちは神様に似たものになれます。
The Bible says that God hates lying, but He delights in those who speak truth.
聖書は言っていますね。神様は偽りを忌み嫌うが、真理を言うものを喜ぶと。
And we need to remember that.There is no innocent lie.
罪のない嘘というのはないんですね。
There's no harmless lie.
害を及ぼさない嘘というのはないんですね。
The Bible says lying is lying and it's a sin.
聖書は言っています。嘘は偽りは罪であると。
Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him,Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception.
ただし本当にあなた方がキリストにあって教えられているならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。
And here's the key to being able to be a person of integrity.
誠実な正直でなる正直なものとなっていくための鍵が書いてあります。
It says instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy.
またあなた方が心の霊によって新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
We can be people of integrity if we allow the Holy Spirit to renew our thoughts towards Zion.
私たちの思いを聖霊様によって新たにされるときに、
If we allow the Holy Spirit to renew our thoughts towards Zion, to renew our thoughts and attitudes towards Zion, we can be a people of integrity.
この嘘とか偽りに対してどういう考えを持つかということを聖霊様によって新たにされていくときに、私たちは品性のある誠実で正直なものになることができます。
We're going to listen to a song, and I just want you to listen. I think there's Japanese on the back. Annalyn, could you pass out Japanese to those who need Japanese? This song is called "Do It Again."
最後にですね、皆さんにこの曲を聴いていただきたいんですけれども、もう一度やってくださった。
It's a song. It's a song to remind us that He is a promise keeper, that He never fails us.
この曲の内容は、神様は約束を守るお方であり、神様は決して私たちをがっかりさせない。
In that, we can be more like Him.
そして私たちは神様のもののようになれる。
We don't have to get down so hard on ourselves when we fail. We just need to repent and stand back up.
私たちが失敗したときに、そんなに自分を厳しく責めないで、立ち上がって、行くだけでいいんですね。
Even if we've had trouble in the past or even trouble up until now in this area of lying and deception,
嘘をついてしまうとか人を欺くとかいうところに弱さを覚えてそういうことをしてしまうことが過去にあったとして、
There is healing through repentance.
でもそのことを悔い改めるときに癒しがあります。
There is forgiveness through repentance.
私たちが心から悔い改めるときに許しがあって癒しがあります。
And there is power through the Holy Spirit to be able to speak the truth in love and compassion
そして聖霊様の力によって私たちは憐れみを持って真理を語ることができるようになります。
Let's stand up and pray.
お立ちください。今最後にお祈りしたいと思います。
Father, we just come before you right now.
天のお父様、今日あなたの御前に出ます。
Knowing that we all have failed at times in this area.
この今日のメッセージの中、メッセージで聞いた事柄において私たちみんな失敗しています。
Lord, we admit it to ourselves and we admit it to you, Lord.
自分自身にもまたあなたの前において今認めます。
And we ask you to forgive us for lying and deceiving.
嘘をついたこと、そして人を欺いたことをお許しください。
We ask you, according to your promise, that you would fill us with the Holy Spirit and change us, Lord.
そして、あなたの御言葉に約束の中にあるように、私たちを変えてください。またあなたの御霊で満たしてください。
Renew our mind and attitudes in this area of life, Lord.
またこの人生の領域において私たちの考え方が変わっていきますように。
So that our yes really means yes and our no really means no.
そして私たちがはいというときにはそれがはいと意味するようにいいえというときにはいいえを意味しますように
So that we can represent you well here on this earth.
それをすることによってこの地上においてあなたをしっかりと表すものとして生きていくことができますように
In Jesus name.
イエス様どうぞ助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. 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 If you need more prayer in this area, we're here to pray with you.Or if you need prayer for anything else, we're also here.
また他のことに関して祈ってほしい方はぜひ前に来てください。